一問一答。泡消火剤は PFAS を含まないものに置き換える必要があると思うが、市の考えは、国の動向を注視し、近隣市との情報共有等を図り、適切に対応していく。唐沢知平議員、共産。PFAS の一種である PFOS、PFOA を含む泡消火剤などの市中在庫の状況は、生活環境部長、令和2年度に国が実施した在庫量調査により、都道府県単位では在庫量を把握しているが、市単位では把握していない。なお、国から自治体における使用状況等の情報提供依頼があったことから、市所有施設で使用した際の情報を環境政策課へ提供するよう周知している。議員、泡消火剤はPFAS を含まないものに置き換える必要があると思うが、市の考えは、生活環境部長、国の専門家会議で代替の促進が必要との意見があることから、国の動向を注視し、近隣市との情報共有等を図り、適切に対応していく。ほか、自閉症、情緒障害、特別支援学級の設置とインクルーシブ教育の充実に向けて、一括質問、自治会等のデジタル機器の導入費用やランニングコストを市で補助する考えは、コストに対する効果を十分に検証できないため、補助制度の検討は行っていない。坂本健一議員、公明。自治会や町会の加入者は年々減少していると思われ、その原因としては地域コミュニティの機能低下などが挙げられるが、自治会の重要性や住民同士の触れ合いの関係性などを改めて見直すべきと考える。そのような中、災害発生時の防災拠点にもなる公会堂に、都の補助金を活用し、常時接続が可能な Wi-Fi 環境を整えた自治会もあると聞く。そこで、自治会等のデジタル機器の導入費用やランニングコストを市で補助する考えは、市民共同推進部長、すべての自治会等が公会堂を所有しているわけではないため、公平性に課題があることや、Wi-Fi の利用目的や頻度が明示されていないことから、コストに対する効果を十分に検証できないため、現時点では当該補助制度の検討は行っていない。一問一答。不登校の子どもが児童館を日中に利用することは可能か。中学生までの児童館の利用自体は可能であるが、心のケアなどの対応は困難である。西野直美議員、無所。児童館を不登校の子どもたちや中高生の居場所として充実させることを要望するが、不登校の子どもが児童館を日中に利用することは可能か。市民共同推進部長、中学生までであれば児童館自体の利用は可能であるが、児童館指導員が不在の時間帯があり、また子どもの心のケアなどの対応は困難である。議員、深刻化する子どもたちの問題を解決する役割が公的な施設にはあると思うが、児童館の在り方を検討する考えは、市民共同推進部長、不登校の子どもたちへの対応や中高生の居場所づくり等の対応は、一施設の担当部署ではなく、市としてその対応策を検討すべきものであり、それを踏まえた上で児童館の在り方を検討していきたい。ほか、 保育所等訪問支援事業について、一括質問。市民が活用可能なスマホアプリ Team アスカに対する市の認識は、周辺にある AED 設置場所までの道案内情報ツールが内蔵されており有効な機能であると認識している。楢崎久和議員、公明。AED の普及や周知についての市の考えは、またコンビニエンスストアなど身近な場所への設置状況について聞きたい。福祉保健部長、 AED は早期の対応が救命率を高めることから身近な場所へ設置してあることや、多くの人が機器を操作できるよう講習の受講による人的な育成等が求められている。設置状況としてはその多くが文化センター等の公共施設へ設置されている。議員、市民が活用可能なスマホアプリとして日本 AED 財団の救命サポーター Team アスカがあるが、これに対する市の認識は。福祉保健部長、同アプリ内には周辺にある AED 設置場所までの道案内情報ツールがあり、救命率を上げるための有効な機能と認識している。一問一答。能登半島地震で被災地に派遣された移動型のトイレトレーラーを本市で導入する考えは、今後積極的にトイレトレーラー等の車両確保を推進する。福田千佳議員、公明。能登半島地震を通じて分かった本市の災害施策の課題を聞きたい。危機管理官、災害発生直後では安否確認などの情報収集を迅速かつ適切に行うための仕組み作りや、多くの市民・職員が被災した中での避難所の早期開設及び運営体制の構築が課題と考えている。また避難所の開設後ではトイレ不足をはじめとする衛生面の課題や支援物資の確保、災害ボランティア受け入れの方策が課題と認識している。議員、能登半島地震で全国の自治体から被災地へ派遣された衛生的で照明も使える移動型のトイレトレーラーを本市で導入する考えは。危機管理官、トイレトレーラー等の必要性は十分認識しており、今後積極的に車両確保を推進する。ほか、子宮頸がん検診に HPV 検査の導入を求める。一問一答。市として訪問介護従事者の処遇改善のための支援はできないか。事業所と情報を共有する中で本市として必要な支援策を検討していきたい。奥村幸子議員、ネット。国が令和6年度に行う介護報酬の改定では、訪問介護の基本報酬が引き下げられるため、本市でも人材不足の加速が危惧される。そこで市内でのホームフェルパー離職者数の状況について聞きたい。福祉保健部長、5年度の市の調査に回答した訪問介護事業所の約7割で、離職者が職員全体の1割を超える状況にある。議員、人材確保につなげるため、市として訪問介護従事者の処遇改善のための支援はできないか。福祉保健部長、国は基本報酬は引き下げるものの、職場環境や 賃金の改善を要件とした処遇改善加算を組み合わせ、報酬の引き上げを図るとしている。事業所に加算の取得状況を確認するとともに、情報を共有する中で、本市として必要な支援策を検討していきたい。一問一答。学校給食では野菜全体の何パーセントを地場産で賄っているのか。令和4年度の実績は 6.75% であり、今後も多くの地場産野菜を使用していきたい。山本真美議員、自由。農業者が都市農業を継続していく上での課題について市の見解は？生活環境部長、安定的に農産物を生産し、いかに農業収入を高めるかといった課題がある。本市としても都市農業の必要性を多くの市民に理解してもらい、農業者の負担感の軽減につなげていく。議員、現在、粗給量だけでなく、農薬等まで輸入に頼っている状況であり、実質的な食料自給率は 10% に届かない。将来的には市民の食料安全保障にもつながるため、学校給食用に地場産の農産物を優先的に高い値段で買い取ることを要望するが、給食の野菜全体の何パーセントを地場産で賄っているのか。教育部長、令和4年度の実績で 6.75% である。今後も多くの地場産野菜を使用していきたい。他、小中学校の教科書採択について。一問一答。4期目に入った高野市政、学校給食費の無償化の決断に至った理由は？陳情が全会一致で議会において採択されたことが大きな要因の一つである。竹内優子議員、共産。4期目に入った高野市政について問う。学校給食費の無償化の決断に至ったのは市民からの要望を踏まえたものか、または議会での議論や陳情の採択などによるものか。市長、国や23区の動向、市民や議会からの意見、市の財政状況などを総合的に勘案して判断したものであるが、とりわけ給食費無償化に関する陳情が議会に提出され、全会一致で採択されたことが大きな要因の一つである。議員、自衛隊で行う職員研修をコロナ禍で中断していたと聞くが、現在の状況について聞きたい。人事法制担当参事、災害時救援救助活動実践研修は、コロナ禍で3年間実施できない状況にあったが、航空自衛隊府中基地の協力により、令和5年度から再開している。ほか、非正規ワーカーの処遇改善を求めて、